企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の黒川こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4256東証グロース上場サインド代表取締役社長奥脇隆二さんにお越しいただいています。奥脇さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サインドは東京都品川区西五反田に本社があります。リビオ店舗向け予約管理システムビューティーメリットがメインビジネスの企業です。では奥脇さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社ですけども、美容室とか理容室ネイルサロンさんとかその理美容領域の店舗さんに対して予約管理をサポートするインターネットサービスビューティーメリットをご提供させていただいております。具体的にお話しさせていただくと、理美容店舗さんは新規のお客様を集める上で、ホットペッパービューティーさんをはじめとしたいろんな集客サイトに広告を出されるんですけども、そこの予約管理っていうところのスタッフさんのシフトだったりとか、予約を一つ一つそれぞれのサイトに登録するのが非常に手間だよねっていうところに対して、そこを一つにまとめますよっていうところのサービスを主に創業でやらせていただいて、事業展開してきた会社になります。
ありがとうございます。事業内容などについてはまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは奥脇さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では奥脇さん、生年月日を教えてください。
1988年の8月24日です。
現在おいくつでしょうか。
37歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
山梨ですね。山梨県です。
子供の頃を振り返ってご自身のことどのようなお子さんだったと思われますか。
ずっとサッカー選手になりたくて、ずっと子供のとサッカーばっかりやってた、本当外で遊ぶ子供でしたね。
どのくらいまでおやりになられてたんです
か。小学校2年生から高校3年生までずっとサッカー漬けの生活を送りましたね。
はい、大学は帝京大学に進学されたかと思うんですけれども、はい、そちらではお続けにならなかったんですか。
フットサルで遊びでみたいなのはやっぱサッカーは好きなのでやってたんですけども、はい、やっぱ高校時代の経験で一回一段落したっていうような形ですね。
次にっていうのでは何か思いついたりはされたんでしょうか。
自分の祖父が山梨の地元で肉の卸の会社を一代で立ち上げた人で、はい、そういうのもあっていつか自分も会社作りたいなってで、その時にちょっと漠然と思い始めた感じですね。
一旦はご就職されたのでしょう
か。そうですね、当時でいうと比較ドットコムという会社、はい、今でいうと手間いらず株式会社という会社に就職させてもらいましたね。
はい、どのくらい在籍されたんですか。
とですね、正社員っていうところで4ヶ月ぐらいで辞めちゃったんですけども。
そうですね、そのインターネット系を選ばれた理由というのは何だったのでしょうか。
当時大学生時代でいうと、みんな会社作るんだったら IT だよね、みたいな流れは正直あって、はいはい、その中で比較 .com って会社がなんかいろんな価格比較だったりとかいろんな業界のサービスの比較サイトをやってたので、 IT かける何かっていうのの何かをいろいろ見れるんじゃないかっていうのもちょっとあって、はい、比較 .com に入社させてもらったっていう経緯ですね。
そして退社されてその後はどうされたのでしょうか。
その後2ヶ月後に今のサインドって会社を創業したっていう流れですね。
早いですよね。
そうですね。で、
当初からこのビジネスモデルであったかと思うんですけれども、きっかけは何だったのでしょうか。
そのサインドっていう会社じゃなくて手間いらずっていう会社が、今手間いらずっていう旅行業界の予約管理をサポートするシステムを開発していて、そのサービスを見てる中でもうインターネット予約市場全体がすごく伸びてるなっていうのは感じてたんですね。はい、なのでこれから予約っていう行為は絶対ネットでするだろうってなった時に、他の業種でまだ 予約っていう文化はあるけれども、インターネット予約にシフトできてない業界がないかっていうところで美容に目をつけたっていう形ですね。
やはり需要が非常にあったんでしょうか。
というよりも、なんか、結構いろいろな調べてた時に、海外の iPhone のユーザーさんが割と若い女性の方が多いっていう話があったので、はい、まあ、で、ウェブじゃなくてアプリでみんな何かやりそうだっていう流れの中で行った時に、美容って結構若い女性の方が利用することが多いっていう印象があったので、ちょうど iPhone に対してうまくはまるんじゃないかみたいな仮説はありましたね。
ぴったり来たかと思うんですけれども、さらにその美容業界の抱えるなかなかその DX 化を推進していくっていうのは難しいという業界だと思うんですけれども、はい、そこにもマッチしたということなんですね。
そうですね、やっぱり皆さん対面で接客されてるので、そのバックオフィス専門の方ってなかなかいらっしゃらないんで、うん、まあ、そういったところから割と DX のニーズは高いだろうっていうのはちょっと思ってましたね。やっぱり
23歳で創業されたということは、今で創業14、5年、
そうですね、
はい、振り返っていかがでしょうか。
そうですね、まあ、割と早かったは早かったかなとは思いますけれども、まあ苦労はあったんですけども、何も知らなかった分やっぱりお客様からいろいろ聞いたものを素直にサービスに転換していくっていう本当十何年間だったので、もともと会社作りたかったので、はい、新しい体験がいろいろ楽しかったのはありましたね。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では奥脇さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの奥脇さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの美容店向けにクラウド型の予約管理システムをサブスク、まあ、月額課金で展開されているということなんですけど、まずはこの主力サービスであるビューティーメリット、この概要をちょっと教えていただきたいんですが。
結構あの美容業界でいうとホットペッパービューティーさんと比べられることもあるんですけども、うんうん、ちょっとそこの違いも含めてお話しできればと思います。はい、美容室にご来店するお客様を僕ら大体2層に分類して機能展開をしてるんですけども、はい、まあ、大体新規のお客様が3割ぐらい、うん、7割ぐらいがリピーターのお客様で、まあ、経営として成り立ってるんですけども、うん、新規のお客様を集める上では、まあ、ホットペッパービューティーだったりとか、うん、楽天ビューティーとか、うん、いろんなサイトに広告を打つんですけども、うんうん、まあ、予約してもらうためにはお店の空き状況を常に出し続けなきゃいけないので、うんうんうん、そこの管理が大変だよねっていうところを、めんどくさいですよね、一つにまとめるサービスを、うん、まあ、一元管理って呼んでるんですけども、うん、機能でご提供させていただいてますと。あとはその集客サイトって呼ばれるようなサイトさんで来たお客様をいかにリピーターにしてもらうかっていうところが非常にビジネスとして重要なので、うんうんうんうん、その上で顧客管理とか、うん、お店専用のアプリでそれをダウンロードしてもらって、うん、そこで予約ができますよみたいな世界観を全部パッケージでご用意させていただいているのがビューティーメリットというサービスですね。
そうすると新規のお客様もいいし、やはりそれからリピーターにさせるということで、美利用店のやっぱりニーズに合致したサービスということですよね。
そうですね、やっぱそこはこだわってますね。
なるほど。で、なんか先ほど一番最初のところでそのホテルの予約システムからというふうにおっしゃられたと思うんですけど、この理美容業界の、あの予約システムってちょっと特殊なんですよね。
そうですね、多分あのホテルとか旅館だったりとかっていうのは割とその集客サイトと呼ばれるようなサイトさんの方で、まあ、ほとんどの集客予約が完結するので9割ぐらいがそういったサイトさん経由だと思うんですけども、ホテルとかに比べて美容ってリピーターさんが比率が圧倒的に、
だいたい月に1回とか、うん、まあ、40日に1回とか、もう年何回か絶対行きますよね、髪の毛って。
そうですね、なので正直言うと僕もそうなんですけども、うん、いつものメニューでとか、うん、いつもの担当者さんでっていうので、うん、ずっと何年も通い続けるので、うん、そのあうんの呼吸みたいなのがうまくシステムに反映するのってなかなかサイトさんだと難しいと思うんですね。そこを自社のオリジナルのアプリだったりとかでご提供することによって、うん、日々通れる、うん、あのお客様が安心して予約ができるような、うん、そういった設計をちょっとこだわって入れてるようなところがありますね。
なるほど。で、このリービオ業界っていうのは個人事業主が約9割を占める、要は大きな店がチェーン店があんまないんですよね。
そうですね、やっぱ他業界に比べるとその小さい事業者、うん、小規模な事業者さんで市場が成り立ってるっていう特徴があって、うんうんうんうん、やっぱり 売上が人につくような事業なので、うん、なかなか独立してしまうとか、うん、そういった自分の働く環境とか、うん、年齢の流れとかで、うん、そういったところでなかなかちょっと規模を大きくするのが、うん、まあ、構造的に難しいっていう特徴はありますね。
なるほど。だからこそ逆に個人店が集客するのに、やはりこのホットペーパービューティーなど複数の予約サイト、まあ、これとうまく連携させてくれる機能で、1個だけだったら、まあ、登録できたとしても、うん、3つ4つやってたらそれ全部登録するのめっちゃ大変ですよね。
そうですね。多分他の業界さんですと、うん、まあ、広告の効果みたいなところで割とお金で解決できるのが多いと思うんですけども、うんうん、美容室のオーナーさんがやっぱ一番悩むのって、そういう金銭的な広告効果っていうよりも管理のコースとかの方がめちゃくちゃ高いので、スタッフさんに24時間張り付いてもらって予約管理ってできないじゃないですか。だからそっちの問題解決っていうところが僕らのサービスでご提供できたのは強みかもしれないですね。
なるほど。一つのサイトで予約が入ったら他のサイトのやつを消さなきゃいけない。
そうですね。
で、夜中12時に登録する人、そうそう、実は寝る前に明日予約しとこうと思ってする人いますよね。
そうです。なんか自分もそうなんですけど、うん、やっぱり夜お風呂入って、うん、頭洗った時に、うん、そろそろ切ろうかなって思う瞬間って、うんうん、お店って大体電話つながらないじゃないですか、うん、
確かに
予約取れないんですよね、
うんうん、
でその時間にやっぱりお客様が予約してくれないっていうと、やっぱ機械損失っていうか、うん、部分があるので、そこをやっぱサポートすることは結構重要かなと思ってますね、
うん、なるほど。あと昨年買収された会社と合わせて現在2万店舗のお客様がいるということなんですけど、はい、新たに展開されているキャッシュレス決済サービスやこの BM スマートミラー、
はい、
これどんな事業になるんですか？
そうですね、まあ、キャッシュレス決済のサービスのところからお話しさせていただくと、うん、さっきお話ししたように美容室って一社一社がでかいので、うん、なかなか規模の経済が効きにくいような業界なんですね。
小さいですもんね、一個一個ね。
ただ金融系のサービスって割と大きい規模の経済が効くようなところがあるので、僕らが、まあ、間に入ることによって、うん、まあ、自分たちのお客様を仮想のチェーン店だと思ったときに、うん、自分たちが代わりにそのボリュームディスカウントを効かせて、うん、自分たちのお客様に対して、まあ、適切な手数料率の中で、まあ、金融の決済とかのサービスがご提供できればっていうところで、まあ、リリースを予定しているサービスっていうのがこのキャッシュレス決済のサービスになります。
なるほど。通常であれば、まあ、いっぱいの店舗があったら交渉ができるから、はい、少し手数料率をお安くっていうのを皆さんやってるけど、
はい、
1店舗しかなければちょっと交渉力ないんで、はい、あなた 4% ですよとかって言ってちょっと高め の、はい、キャッシュレス決済の手数料率になっちゃうと。ただ御社の場合はいっぱいのお客様がいるから、はい、それを束ねるとお安いあれであって、御社が少し乗しても十分儲かるっていうことですよね。
そうですね。なんで、うん、今自分たちのお客、僕ら予約システムを持ってるので、うん、どのお店がどのぐらいの流通があるかっていうデータを保有しているので、今自分たちのインターネット予約だけでも、うん、年間で5000億円ぐらい流通が回ってるので、
は
い
は
い
は
い、美容業界でいうと5000億円の売り上げがある美容チェーンって存在しないので、うん、
ま
あ、その規模感を生かして、うんうんうん、僕らが間に入ることによって、うんうん、まあ、決済手数料っていう部分だったりとかでお手伝いできることはあるんじゃないかって思ってますね、うんうん、
なるほど。最近やっぱりネット決済、キャッシュレス決済多いですもんね。
そうですね。
ピッピッってやったら終わっちゃうんで、うん、お財布からわざわざ出してお釣りよって、これやる方も便利だし、
そうですね、
ただまあ、向こうから言うと手数料、うん、これが高いっていうのがちょっと難点だった、
課題感としてありますね、
うん、なるほど。そこをやはり 美容店のニーズがあるから、うん、それに対して提供するということですよね。
そうですね。
なるほど。でもう一つのミラー、鏡ですね。
そうですね。美容室で皆さん鏡見てると思うんです
けど、絶対に目の前に鏡のない美容室だとほとんどないですよね。
そうですね、うん、鏡の中に、まあ、デバイスが入っていて、うんうん、まあ、映像だったりとか、はい、いろんなものがご提供できるような仕組みになってるんですけども、
はい、いわゆるミラーがモニター代わりになるということです
か？そうですね。鏡としても使えるし、うんうんうん、モニターとしても使えるっていうサービスを、まあ、リリースさせていただいたっていうところですね。
これだと起きてる間ちょっと暇な時間とかでなんか画像が見れたりするといいですよね。
そうですね。やっぱり結構割と海外だとウォルマートとかでリティールメディアっていう小売店の広告市場って割と盛り上がってると思うんですけども、うんうん、美容室って日本で最も多い小売の店舗が持ってる市場 で、う
ん、そうそう、なんか信号機より多い。
そうですね。
で当然コンビニよりも当然圧倒的に多いし、めちゃめちゃ店舗数多いんですよね。
美容室で27万店舗ぐらいあって、うん、利用室でも十何万店舗あるので、うんうんうん、まあ 多分比較されるのは本当信号機とか歯医者さんとかと比較されるんですけども、うん、もうそれよりも全然多いっていう店舗なので、うんうん、いやこういった店舗を、まあ、広告ってやっぱり一定の規模がないと、うん、広告出す側からしても管理が大変じゃないですか。僕らみたいな、まあ、一定の店舗数を持っている、うん、まあ、システムを持っている会社が、うん、そこの店舗さんをまとめることによって、うん、まあ、広告枠としてのポテンシャルもあるんじゃないかなっていうところで立ち上げたサービスですね、うんうん、
なるほど。で、御社の売上の8割超が、サブスク収入で営業利益率も 20% 超と非常に高収益体質なんですけど、今後の成長戦略とこの利美容業界の DX 化におけるですね、御社の役割教えていただけますでしょうか。
多分株主の皆様からすると当社ってもうほぼ 100% サブスクリプションで月額の安定収益の会社だよねっていうイメージがあると思うんですけども、なかなかちょっと成長率のところだと 10% ちょっとっていうところでちょっと SaaS としては物足りえないよねって見え方もしてるかもしれないんですけども、さっきお話したように美容室って小さい小規模な事業者さんで取るのがめちゃくちゃ大変なんですね。なので実は後発の会社からするとここまでの規模を取るのって同じぐらい大変なので、参入障壁には実はなってると思ってます。ただやっぱグロース市場に上場しているところもあるので、さらなる成長っていうのを作っていきたい中で、やっぱサブスクだけじゃなくて、まあ、決済の方のトランザクションの売り上げだったりとか、この BM スマートミラーをはじめとしたリテールメディアとしての広告収入みたいな2層3層目みたいなのを売り上げの層として生み出すことによって、さらに成長が高い企業っていうのを、まあ、バーティカルサースって呼ばれるようなそういう業界特化型でも生み出せるっていうところをちょっと作っていきたいなと思ってますね。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
温故知新ですね、
はい、なぜ選ばれましたか。
そう、なんか中学生の時にその学校のテーマみたいなのが温故知新っていうのが割と学年のキーワードみたいなので初めて聞いたんですけども、やっぱ自分がこうやって改めて事業をやってたりしてる中で、やっぱ美容業界ってのも歴史が長いんですけども、うん、そういった先人の方たちが、うん、まあ、作ってきたことっていうのは、うん、なぜこうなったのかっていう背景を聞いてくると理由があって、
はい、
やっぱそれをIT で壊しがちなんですけども、うん、むしろ IT でどう再現するかだったりとか、うん、どう生かすかみたいなことを考えていくと、うん、結構面白みを感じたっていう実体験もあったので、うん、割とこの言葉は好きですね。
大勉強になりました。ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード4256東証グロース上場サインド代表取締役社長奥脇隆二さんでした。奥脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはサインド代表取締役社長奥脇隆二さんでした。そして奥脇さんの選ばれました四字熟語は温故知新でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。